元友のバイクライフ。皆さんこんばんは。今月から始まります元友のバイクライフ。この番組はタイトルの通り、バイクが好きな人やバイクに興味がある人などで楽しくワイワイと作っていく番組です。まずはメンバー紹介です。はじめに私元友です。職業はバイクインストラクター。趣味はもちろんモータースポーツとシルバーアクセサリー作りです。この番組では楽しく安全にバイクライフを考えていきたいと思っています。よろしくお願いします。そしたら次はですね、ミキサーの西野たけるさんです。よろしくお願いします。
こんばんは。皆さんこんばんは。西野たけるです。3年ぐらい前に普通免許、普通の自動二輪免許、大型二輪の免許を取り、でバイクを楽しんでおります。で今は 250cc のアメリカンタイプのバイクに乗っております。趣味は、皆さん聞いておられる方もたくさんおられると思うんですが、アマチュア無線とかいろいろやって楽しんでおります。続きまして奈良潤さん、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは、奈良潤です。私はですね、だいたい15年ぐらい前に中型免許を取りました。その当時は 250cc のネイキッドタイプに乗っていて、日本中をツーリングして楽しんでいましたよ。最近ではガソリンが値段が上がった時にスクーター 125cc のスクーターを購入しまして、足代わりに使っています。子供や家族と楽しくツーリングするのが将来の夢です。こんな感じで3人お送りさせていただきますけども、この番組のコーナーなんですけども、元友さん、
はい、
どういったコーナーがあるんですか？
はい、バイクロマン機構、
はい
はい、これはですね、リスナーさんからのツーリングレポートや、また私たちがですね、ツーリングの、ね、場所を紹介などしてですね、楽しくですね、面白いところを、ね、紹介していこう、また皆さんの、いろんなバイクの、ね、お話、ツーリングのお話も、ね、聞けたらなと思って思っております。
はい、そしてバイク Q&A、
はい、これはですね、メンテナンス、盗難防止、ね、ライディング、いろんなですね、例えば、今年の春免許取ったよと、でもバイク、どんなバイクがいいの、中古車のバイクってどうやってね調べたらいいのかということもですね、言ってもらったら、僕がですねどんどん調べてですね、皆さんにお伝えしたいと思います。
そうですね、私も乗るのは好きなんですけども、バイクの仕組みなんて分からずに乗っているところがあるので、ぜひお願いします。
はい、
そしてバイクでの思い出、出会いコーナー。
はい、青春時代にですね、バイク乗っていた、そのね、思い出とか、またバイクに乗ってですね、友達がね、できたとか、そういうですね、思い出とか、出会いをですね、お話ね、していきたいと思っております。また、リスナーさんのね、そういうようなお話ですね、聞きたいと思っておりますので、奈良潤さんは、そういうバイクでの思い出とかありますか？
もうね、私思い出だらけなんですよ。もう青春時代はこのバイクの思い出で詰まってますので、楽しみのコーナーですね。
西野さんはどうですか？
はい、私はね、そんなにまだ3年っていうこともありまして、何回か、行かさせていただいており、ツーリングの方ですね、行っておりますけども、そんなに今のところは、非常に面白かったっていうのも、ぼちぼち紹介していきたらなと、はい、思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こんなコーナーを取り揃えて放送してまいりますけども、皆様からの番組へのお便りやメッセージなどは次の住所に送ってください。郵便番号630-8334、奈良市西野新屋町43番地、奈良オリエント館内。ファックスは074220-7840、074220-7840。e メールは784@奈良.fm、784@奈良.fm。こちらまでどしどしお便りお願いします。では早速最初のコーナー、バイクロマン機構。 おすすめできるツーリングコースやツーリングレポートをお届けしていくんですけども、元友さんいかがですか？
はい、そうですね、この時期ですね、桜の時期ですので、桜の花をですね、はい、見ながらですね、ツーリングも行ったらですね面白いと思うんですけども、
はい、
場所ですね、いい場所がないかなと考えていたんですけども、桜井の方の、
はい、
遠野峰神社、よく元旦神社と言いますね。
はい、蹴鞠が行われるとこですね。
そうですね、はい、の大江の王子の大化の改新ですよね。
なるほど、
はい、そこのですね、はい、桜ですね、それもやはり、ね、綺麗かなと思います。そこからですね、
はい、
遠野峰神社からですね、ずっと行きますと大田の方に、
はい、
又兵衛桜、
ああ有名ですね。
そうですね、また同じ桜も綺麗ですよね。
はい、
そして、まあ、灰原の方からですね、ソニー高原の方に行きますと仏龍寺ですか。
はい、仏龍寺も有名ですね。
あの千年桜かなんかありますね。
うん、あの磨崖仏も有名ですね。あの大きな岩に掘り込まれた仏様、はい、これもついでに見てきたらいいですよね。
はい、それとあの下の方に大野寺です。大野、
はい、大野寺
ですね。あそこもあの白根桜が綺麗ですよね。
はい、うん、そうですね、
まあ、この時期桜の花がねいっぱい咲いてますので、どこ行っても綺麗と思うんですけども、
はい、車で行くとなかなかね渋滞したり、止めるところもね苦労するんですけども、
バイクやったらね見ながら走ってもいいし、ちょっと 止めてね、桜見ながらね、見るのもいいかなと思いますけども。
そうですね、
はい、
最近あの道の駅なんかも整備されてまして、この前ですね、私子供と宇田アニマルパークに行ったんですけども、
はい、
大宇田の道の駅にたくさんのバイクの、
はい
はい、バイク止まってましたよ。
あ、そうですね、最近ではハリとか、ね、道の駅の、ね、ここでいっぱいね、バイク止まってますので、
はい、
皆さん楽しんでやるんでしょうね。
そうですね、どんなとこ行かれるのかぜひお便り送っていただきたいですよね。
そうですね、僕らの知らないところとか、皆さんもね、あんなとここんなとこ行ってみたいなところをね、どんどん情報をですね、この放送で皆さんにね聞いてもらったらいいかなと思いますので、
はい、そしてバイク Q&A ということで、
はい、
なかなかあのバイクのメンテナンスなんてわからないまま走ってるんですよね。
はい、
はい、元友さんは実はすごいあの職業についておられるということで。
ああ、そうですか。
はい、
はい、あのまああのオートバイの、まあ、指導ですね、教習所での指導ですね。
あ、先生なんですね。教官ですね。
教官なんですよね。はい、そうですね。
あ、そしたら基本的なこと、私もね免許取った時はあの乗る前にしないといけないこととか覚えてたんですけども、
はい、
最近はいきなりエンジンかけて出発っていう感じなんですけども、
はい、
何かこうここだけは注意した方がいいなんていうところありますか？
やはりあの燃料が十分ですねあるかどうか、途中でガスケットになってしまって重たいバイクをね押して歩くのが大変だと思うんですね。それと
そうですよね、
あとですねタイヤにですね釘とか刺さっていないか。
あ、なるほど。
この間の西野さんがあのタイヤがパンクしたと聞いたんですけども。
そうなんですか、タケルさん。
そうなんですよ、まあ、ここでね水曜日お世話になっとるんですけども、
はい、
ここに来るときにですね、
はい、
まあ、ちょっと早めに、出たんですね。で、あ、ちょっと早めに出て、で、高間の交差点をドドドドルと走ってて、ピュッと曲がった瞬間に後輪がズズルッとなんか滑るような。
ドリフトですか？
いやいやいや、ドリフトじゃないですよ。なんか滑ったような感覚がしてで、あの自転車でね、
はい、
パンクした経験がありますので、えとか思って見たらタイヤの空気がなかったんですよ。
あ、
まあ、あのもうかなりタイヤが摩耗してたっていうのもあるんですけど、
はい、
で中ってあパンクしたな、で高間の交差点から、
はい、
永遠ここまで、
はい、
おっちらおっちらと押してまいりまして、で帰りも空気がないもんで、乗れないですから、はい、バイク屋さんまでそのまま押して永遠と歩いて
体力トレーニング、
はい、
ね、バイクは止まってしまうと重い塊ですからね。
そうですね、まあ、50cc のバイクだったんで、
よかったですね。
そんなには重たくはなかったんですが、やっぱりここへ来る途中坂とかも普段わからない坂が結構あるなと思ってね、
いざね押すと、
はい、でここへ着いた時にはもう汗だくで どうしたんって言うてね。
そうですよね、はい、私もね今スクーター乗ってるんですけども、
はい、
エンジンかかってたんですけどもいきなり止まっちゃって、
はい、
とりあえずガソリンスタンドに逃げ込んだんですけども、
はい、
ガソリンスタンドってなだらかな傾斜になってるんですよね実は。
ほう、
ね、多分あのガソリンがたまらないように作られてると思うんですけども、
はいはい、
あれですらもう重くてどうしようかっていう、何あの人バイクを一生懸命押してるんだっていう状況をみんなに見られながら恥ずかしい思いしたんですけども、結局ですね CDI、
はいはい、電気系ですね、
はい、その部品を交換することで復活いたしました。
よかったですね。
はい、もうね中古車で買ったもんなんで、はい、これからいろいろとメンテナンス元友さんアドバイスお願いしますね。
はい、わかりました。それとですね、最近ですね、うちの、教習生の方ですね、
はい、
先生、僕バイク買うねんけど中古のバイクどこ見たらええのとかね聞かれまして、
そうそう不安ですよ ね、
ね、僕もバイクは乗るのは乗るんですけども、そういうところってなかなかねわからなくて、んで今度ですねちょっとそういうね、バイク屋さんに行ってですねお話を聞いてこようかなと思ってます。
なるほど、専門家の、ねね、ご意見をぜひいただきたいと思います、
はい、まあ、こういうね身近なお話で結構ですんでね、まあ、質問事項が、ね、ありましたら、どんどんねお便り欲しいと思うんですけども、
はい、そしてバイクでの思い出出会いコーナーということなんですが、
はい
はい、これはどんなコーナーですか。
そうですね、青春時代に乗っていたバイクの思い出でもいいと思うんですよ。例えば青春時代にこういうバイク乗ってたと、でもバイク、ね、まあ、から離れてですね、まあ、車乗ってそしてまあ結婚して、そして子供さんが出てできてですね、さあ今度また乗ってみたいなという方もいらっしゃると思うんですよね。
うん、なるほどね。ちょうど私なんかそれに当てはまるかもしれませんね。独身時代に転職することがあったんですね。で転職の次の職業に就くまで1ヶ月間ぐらいお休みがあったので、
はい、
その間に何かできるかなって考えて憧れていた中型免許を取りに行ったっていうことなんですよ、
はい、
でそれからはもう3年間ぐらい九州や四国いろいろとツーリング行ってまいりました、
はい、すごいですね。これは一人で、
はい、いえいえ女友達でね、はい、私と同じような子がいてるんですよ、
はい、
はい、その二人でよく回ってました ね、
ね、楽しかったですか。
楽しいですね。行く先々でやっぱりバイク仲間同士、
はい、
ちょっと喋れるんですよ ね、 ね、はい、
普段なかなか喋らない方もね同じバイク乗ってるとね、
そう
このバイク僕と同じですねとかね、
うんうんうんうん、
またバイク乗ってるから余計そういうねバイクのことも喋りたいし分かってくるしね。
そうですよね。なんか昔はこうピースサインとかあったんですか。
ありましたね、こうお互いピースしながらね。今でも時たまやってる方でもいらっしゃいますよね。
そうなんですか。そういうこともねちょっと教えていただくとバイク初心者の方もね頑張ってピースサインできるかもしれませんよ ね、
ピースがねお互い頑張ってるぞというような感じ ね、
ね、
う
ん、片方やってるのに片方無視されたらちょっとショックですもんね。
悲しいですもんね、
はい、そして、友達との出会い愛車との出会いなんてどうですか、たけるさん、
はい、
奥さんが大きなバイク乗っておられるんですよね。
いや、免許は持ってるんですよ、
はい、
免許は持ってるけどバイクは所有してない
一緒じゃないですか。乗られるんでしょ、たけるさんのバイクを、
過去に3回ぐらいしか見たことないですね、乗ってるの、はい、
でもということは奥さんも大型免許持ってる、はい、
大型免許持ってますね。
すごい、
はい、私が免許取りに、まあ、3年ほど前に取りに行かせてもらった時に、うん、
はい、
私も欲しかったんとか言いながら、まあ、時期はちょっとずれてたんですけど、うん、ちょっと下の子がねまだ小さかったもんですから、
うん、
面倒見ないといけないっていうのもありまして、
はい、
でその関係で時期ちょっとずれてますけども、
うん、
私より遅れこと2ヶ月ぐらい後に、普通二輪と大型二輪と取得しました。
すごいですよね、
はい、一気に取ってしまいましたね。
私一回お会いしたことあるんですけども、
はい、
もう一見そんな風には見えないですよね。
そうですね、
すごくおとなしそうな可愛らしい方で、 大型免許持ってるとはちょっとびっくりしました、
うん、ですので、ね、持ってるんでゆくゆくはね2人それぞれバイク持って、うん、どっかへ遊びに行ければなと。
あ、いいですよね。
夢は持ってるんですけどなかなか
よくねあのおじさま方が、はい、乗っておられますよね。
そうですね。
あの横にサイドカーつけたりなんかしてね、はい、ああやって熟年も楽しめるのがバイクのいいとこなんじゃないですかね。そうですね、
まあ、バイクには五感を感じますからね。
なるほど、そうですよね。風を感じて走れますよね。
ね、うん、それがバイクの醍醐味っていうんですかね。いいとこですよね。
なるほど。突然の雨もね、またいい思い出になるんですよね。
は
い、
ね、雨のこうね、雫がですね、ブースの中に入ってきてですね、足の中でこちょこちょとね、水が動いてるけどね、あれはなかなかこう、後で立ったらいい思い出かもしれませんしね。
それかなり降った時の思い出ですよね。
そうですね。
ですか、武さんは最近行かれたツーリングの場所で、はい、何か特別なことありましたか？
最近ですか。最近ちょっとね、なかなか行ってないんですけども、元友さんと行きました、
はいはい
青山高原。
そうですね、去年
の夏
ぐらいですね。
秋か夏ぐらいですね、
はい、
初めてね一緒にご一緒させてもらって行くことができたんですけど、
はい、
あの時は大人数で。
そうですね、
14、15人行ってましたかね。
そうですね、もう年齢も、ね、うん、上は70歳の方から下は20歳ぐらいの方までね、
楽しそうですね。
はい、楽しかったですね。ちょうどですね、青山高原までですね、ハリーテラスですか、
はい、
あそこで集合しまして、そこはなんか最近ではなんか関西のバイカーの聖地という言われてそうですね。あそこは
広いですし ね、
で結構いろんなツーリングのチームの方も集まってきてね、朝の早くからね固まってますけども、
なんかこうバイクによって特色がありますよね。
そうですね、アメリカンタイプの方とかね、レースレプリカタイプの方とか、
はい、
ね、いろいろねありますよね。
そういうチームカラーが出る集まりも ね、
そうですね、
見れるんですよね、
はい。
でもね、そんなあの物にこだわらないという方もいらっしゃると思うんで、
はい
はい、もう年齢関係なく、ね、趣味もいろいろで走るっていうのもまた醍醐味ですよね。
目的地に向かってみんなでね、はい、走っていくというのも一つのねいい思い出かもしれませんし。
そうですよね。そしてたけるさん、何かあの、はい、バイクのツーリングの時にいいものを持っていかれたそうですよね。
いいもの、アマチュア無線ですね、はい、ハンディキーなんですけども、私、まあ、先ほども言いましたようにアマチュア無線ずっとやってましてですね、単純に山の上に行けば行くほどよく電波が飛ぶんですね、
うん、そうなんだ、
はい、で青山高原からですねうちの家まで電波が飛んでくることがたまにあるんですね。
へ
え。っていうことは逆に向こうから電波出したら、こっちまで届くかもしれない、っていうことで、持っていきましてですね、で三重県の四日市とか、竹豊とか、知多半島ですねまで電波飛ばしてね、ツーリングの合間に、そういうふうな遊びも、はい、やってますね。
すごい、いろんな楽しみ方がね、あるようですよね。
そうですね、まあ、ツーリングプラスアルファ、ね、無線っていうので絡めて、山の上行った時は絶対に遊ぶと。
あ、なるほどね。
はい、
いろんな集まりがあるけれども、はい、ここでは私はこれをしたいっていうのをちょっと持っていって、
そうそうそう、
試してみるのも面白いかもしれませんよね。最近はですね、2人乗りのバイクを見るんですけども、後ろをよく見ると小さいお子さんが乗ってる場合ありませんか？
そうですね、最近よく見ますね、男の子とお父さんが、ね、バイクに乗せてもらってですね、ツーリングとかよく見ますよね。
ねえ、あれはいいですよね。
そうですね、まあ、子供さんからしたらお父さんが急にヒーローになったような感じですもんね。
ああ、そうか。いつもお父さん、寝てばっかりのお父さんもいるかもしれませんよね。
それ見ながら、ね、ビール飲みながら、野球観戦見ながらですね。
で、昔撮った、キネ塚っていうかね、バイクでしたら、ね、若い頃から、乗ってられる方もいらっしゃると思うんで。
いい親子との絆ですね。
そうですよね。こういうところで発揮できるかもしれませんよね。
そうですね。
元友さん、取材に行かれたそうなんですけども、どちらに行かれたんですか？
はい、奈良県交通機動隊ですね。
と言いますと、
俗に言う白バイ隊ですね。
あらま、憧れでもありますし、
はい、
時々嫌な、ね、 はい、思い出もあるっていう方もおられるかもしれませんよね。
でも同じバイク乗りからしたら商売家のテクニックには憧れてありますよね。
あ、そうですよ ね、
ね、うん、すごい運転技術をね、
ええ、
ちょっとでもね教えていただきたいと気もしますけどね。
そうですよね、うん、どうでしたか行かれて。
はい、今回ですね奈良県のですね、はい、この白バイトの中にですね、ええ、女性の白バイトの隊員の方がいらっしゃいまして。
おられるんですか、はい、奈良にも。
高一点の綺麗な、
綺麗な、
はい、若い
若い
白バイトのですね、
はい、
女性の方にですね、
ええ、
インタビューということで。
あら、よかったですね。
そうですね武田さんも一緒に行ってもらったんですけども、
はい、
武田さんも喜んでましたよ
そうですよね、かっこいいんじゃないですか近くで見たら。
そうですね、かっこいいですねやっぱりね。
あ、そうですか、
はい、あの僕もライセンス的に持ってるんですけど、あれはちょっと動かせないかなっていう、思いながら。
そうですよね、はい、女性の方頑張っておられるんです ね、
ね 800cc のオートバイですからね。
800cc、
はい、お総重量どれぐらいあるんですかね。200ぐらいあるんですか。
うわ、
そうなんですか、
ね、
ということでね、松田純さんにインタビューしてきました。
はい、
彼女なんですけども、警察にね、払われまして、10年ほど、
はい、
そしてこの白バイ隊になられてですね3年そうですけども、
はい、
まあ、普段はですねご自身ではやはりバイク乗っておりまして。
あ、やっぱり、
はい、国内産の 1300cc
の、はい、
大型バイク。
かっこいい、
ね、かっこいいですね、うん、髪の毛をなびかせながら。
そうなんですか、
長かったですかね
どっちなんですか
あんまし記憶にないですけどね、
はい、まあそういうことで、
もうイメージで
イメージです
ごいいいイメージが残ってますね。
残ってしまいました、はい、
でも普通の女性でしょ、優しくかわいい、
ね、細いね華奢な方でしたよ、
すごい。じゃあバイクのテクニックもすごいんでしょうね。
そうですね、
へ、
ちょっとそういうところをですね、
はい、
写真を撮らせてもらいましたので、はい、またブログの方で、紹介できると思います。
そうですね、元友さんのブログ、元友のバイクライフ、こちらも合わせてぜひチェックしてみてください。
はい、それとですね、活動内容ということで、
はい、
お聞きしたんですけども、やはりね取り締まりですね。
ああ、なるほど、
うん、それとですね、小学校にですね交通安全学校ですか。
あ、はい、うちの子の幼稚園にも、
はい、
白バイ隊の女性の方来られましたけども。
あ、その方じゃないですか。
ああ、そうなんですか、
はい、
いや、そうですか、
はい、そういうところからですね、日頃ですね活躍してやるということで、
はい、あ、取り締まりだけじゃないということですよね、
は
い、
やはりこの安全を、やはりですね、安全な、交通社会をね目指して、はい、日夜私たちでね、まあ、指導してやるところですね。
なるほどね、
はい、彼女ですね、
はい、
去年の全国白バイ隊運転競技大会、
はい、
よくテレビでもよく、時々見ますけども。
あ、テクニックを競う競技会ですね、
はい、テクニックとかまた、運転のね指導とかですね、そういうのあると思うんですけども、
はい、
そこでですね彼女はですね、全国の女子白バイ隊の中からですね、
はい、
成績は、33位という成績、
33位、
すごい成績だと思うんですけども、
はい、頑張りましたね。
なんか練習のためにですね、結構出せてしまったという、もう髪の毛はボロボロでね、肌はボロボロになってしまったっていうね、なりましたけども、
ね、
それぐらい大変な、ね、練習があるそうです。なんか肩がちょっとね、怪我したとか言ってました
よ。そうなんですか、
はい、
そんな大変な。また来年もあるんですか。
来年もぜひですね、
はい、
もっと、ね、上位の方に狙っているそうで。
そうなんですか、
はい、頑張ってほしいですね。
そうですね、
奈良県代表です、
ね、代表です、頑張ってください、
ね、頑張ってください。
彼女がこう白バイ隊になるきっかけって何だったんですか。
のお話を聞きますと、はい、警察学校の方でですね、小型限定 125cc のね、はい、あの小型限定のオートバイを取りまして、そして交通課の、お仕事をですね、はい、いらっしゃいましてね、
はい、
そしてあのやはりこう事故、特にバイクの事故とか、うん、悲惨なんですね、まあ、事故を見張りまして、
はい、
これではですね、あのダメやということでね、私も、バイクのことについてもっと詳しくですね、まあ、知って、はい、そして、事故を防ぐためにですね、
はい、
勉強されたそうですけども。
そうなんですか。
そして、まあ、白バイ隊の方にね、入ってきたそうですけどね。
そうですか。
志願ですね、志願されたそうです。
そうですか。頑張っていただきたいですね。
特にあの彼女を言うにはですね、
はい、
原付きの、あの車と、ねですね、あの巻き込み事故ですね、
うんうんうん、
うん、そういうのとか、まあ、出会い頭事故がですね、
はい、
多いですから気をつけてくださいとか。
あ、なるほど、ね、
またあの大きいバイクの方ですね、そういう方はやはりね、カーブのあの単独事故ですね、
うん、
まあ、ちょっとスピード出しすぎてしまって、まるで消えなくなってしまった事故とかね、
はい、
まあ、そういうのがあるそうなんで、うん、まあ、そういうところ特にですね、まあ、気をつけてくださいと言っておられました。
なるほどね。また春の交通安全期間っていうのがありますよね。
そうですね、あの春の全国交通安全県民運動っていうやつですね、
はい、
まあ、これなんですけども、今年はですね、あのシートベルト、
はい、
チャイルドシートですね、
うんうんうん、
あのよく今の高速では、
はい、
後部座席の方がですね、
うん、
シートベルトをしないと違反点を取られてしまうと、
はい、
そういうのはね、よくテレビでもやってますけども、
はい、
シートベルトですね、
うん、
まあ、つけてもらう。特に春ですんで、行楽の春、
はい、出かけることが多いですよ ね、
ちょっと桜見に行こうか、
はい、
ね、温泉行こうかと、
うん、
で、ね、お父さんは運転してると、
うん、
ね、後ろでね、お母さんシートベルトしないでね、
あ、
うん、お父さん後ろからね、サイレンが鳴ってですね、お父さんが痛みになってしまうっていうですね、それはシードベルトね、しっかりしてもらったらいいと思います。
そうですね。
それとですね、自転車の、
はい、
走行ですね、
はい、
今あの去年からですね、うん、あのヘルメット、
あ、
お子様ね、
ヘルメット
がありますけども、はい、自転車のその走行についても、指導があるそうです。
なるほど。
それとあの飲酒運転ですよね。
はい、まあ、なかなか社会問題です ね、
テレビでもね出てますけど、なかなかこう飲酒運転の事故がねなくなりませんけども、
はい、そうですね、
まあ、飲酒運転のですね、ドライバーの方のですね、指導というか、
はい、
それとあの夕暮れ、
うん、
夜間のですね、
はい、
事故防止。
なるほど。
特にあの夕暮れになりますと一瞬こうパッとこう見えなくなってしまう時期がありますもんね。
そうですね。
まだ夜間の無灯火の自転車、
危ないですね。
ね、ヒヤッとしますもんね。
うん、
そういうですね、事故防止のね、
はい、
月間習慣だったんですけどね。
なるほどね。
はい。
はい。皆様もぜひ気をつけて運転してください。
ということでですね、この番組は毎月第1金曜日のですね、19時から19時30分の30分の番組なんですけども、皆さんの、まあ、からのね、お便りとかリクエストをですね、お待ちしております。次回はですね、5月1日、金曜日ですね、
はい、
はい、そしたらですね、皆さんあのまた安全運転で楽しくバイクライフをね、送っていただきたいと思います。そしたら最後にですね、マイクにちょっとバッと、ね、